本日は平和祈日礼拝でございまして、例年、主の平和を祈り求める日でございます。で、教団の聖書日課を見ましたら、この結婚式でよく読まれる、エフェソのこの21からが選ばれておりまして、さて平和祈日に結婚式とどう関係があるのかなと思って、この箇所をやめようかと一時期思いましたが、まあ、よく考えてみると、これ実にふさわしいことだという思いになりまして、これを取り上げさせていただくことにいたしました。というのも、以前読んだある本、まあ、儒教の経験の大学という本があるんですが、その中に、まあ、その中の文句は私も二つぐらいしか覚えてないんですが、一つ記憶している印象的な言葉がございましたので、それをふっと思い出したものですから、改めて、そしてつながりを想起することができたわけでございます。その言葉というのは、終身、聖火、遅刻、閉店火という言葉でありまして、終身というのは自分の身を治める。で、聖火というのは家を治める。遅刻というのは国を治める。で、閉店火というのは平和になるという。天下が平和になるということで、天下が平和になるためには、国を治めねばならないわけだが、その国を治めるためには、まず家を治めなければならないと。で、家を治めるためには、まずその前に自分の身を治めなければならないという。まあそういった実に真っ当な理屈でございます。つまり、まあ、自分の身を治める。まあこの前にですね、身の前に心というのがあるかと思いますが、自分の心を治め、自分の身を治め、自分の家を治め、そしてようやくそこで身についた数々の知恵と経験により、国を治め、まあ、地域や国や、そしてその延長線上に世界が平和になるというのがあるというふうに考えてみますと、私たちが取り組んでいる実にささやかな泥臭いミクロの世界というのは、実は大きな平和につながっているという、まあ、そういった志を持って私たちは取り組むべきだというふうに思います。翻って、目の前の平和をいわば、置き去りにして、国家の平和だ、世界の平和だと。だって、そうやって、一足飛びにあまり大きな平和を追求するというのは、これは現実的ではないという、まあ、そういった思いも同時に抱くもので、あります。まあ、つまり、平和活動を一生懸命するあまり、自分の心の平和が失われたり、家の平和が失われてしまっては、まあ、どうしようもないと、まあ、いうことで、ございます。そうしてみると、まあ、地道に主の平和を持って、この世界に臨んでいくためには、まず自らの魂の平和というのが不可欠でありますし、と同時にその平和から流れ出てくる家庭の平和、もしくは近しい人間関係での平和、それがさらにそういった近いところから遠いところに広がっていくという、まあ、そのような考え方で私たちはこの平和というものに取り組んでいくのがいいのではないかと思います。で、家族の平和というものを顧みるときに、誠に今の時代は、この家庭の平和というのが非常に危機的な状態にあるというふうに言って過言ではないと思います。少子化が進んでいるということの背景には、非常に結婚しにくい時代になっているという、まあそういうことでもありますし、仮に結婚できても、その後破綻するというケースが果てしなく増えているわけでございまして、これはまあ現代社会の根本問題の一つというふうに言ってもいいと思います。で、なぜそんなに難しくなっているのかという原因を問いかけてみますと、一つにまとめることはできませんが、まあ、しかしよくあるケースをずっとこう掘り下げていくと、まあ、あるパターンというものが見出されると思います。それは、まずそもそも多くの人が結婚するということを求めるときに、その動機が間違っているというところです。つまり、多くの人は何かをもらおうとして結婚する。もしくは、何かを、自分の何かを満たしてもらおうとして、そういった家族を求めるということであるということです。以前読んだ、まあ、こう、そういった家族の闇というようなものを掘り下げたドキュメントを読んだときに、まあもう、読むのも辛くなるようなひどい話がいっぱい載ってるんですが、その中に、まあ、あるお母さんが子供を産もうと思った、その動機について書いてありましたけれども、 まあ、自分は小さい頃から辛い思いをしてきたという時に、その心の空白を赤ちゃんを産んだら埋めてくれそうな気がしたから出産しようと思ったというふうに、まあ、書いてあるわけです。ところが、まあ、そのお母さんが実際産んでみると、自分の心の空白どころか、まあ、それがもう増え広がるようなことになるのは、まさか自分の子供がですね、そのお母さんの魂を埋めてくれるどころか、むしろ子供が要求するのは毎日毎日毎日母親に対して要求ばかりですから、その要求に付き合っているうちにむしろ疲弊していくということが起こってきます。同じように彼女や彼氏を求めている青年の皆さんも、おそらく多くの場合、魂の底の方では自分の満たされない思いを満たしてほしいという、そういったモチベーションで恋愛を求めているのではないかというふうに思いますが、まあ、これが実際に結婚した後、明るみに出てくる一つの大きな課題のもとになるわけです。つまりお互いが相手に何かを求めて結婚するわけですから、あなたあれしてちょうだい、君は僕のために殺してくれと、お互い要求を突きつける形になってしまって、そして相手に対する要求が満たされないと不平不満を抱くということで、それがそもそもの関係の破綻につながっていくもとであるということです。つまりエネルギーの一つの流れとして考えてみると、自分が何かエネルギーが不足しているから、相手によってそれを補ってもらう、もしくはそれをエネルギーを相手からもらうことで自分が生きようとするという、そういったあり方そのものが一つの結婚の難しさの原因になり、そしてそれがひいては子育ての難しさの原因になるということでございます。つまり相手に自分の欠けているエネルギーや何かを埋めてもらおうとして結婚するというふうにすると、相手も同じように考えているので、私にちょうだい、僕にくれと、要求ばかりの関係になっていき、ついには困難さが増していき、もう嫌になったというふうになるということです。しかし、まあ、聖書が語る結婚の理解というのは、それとは実は逆方向でございまして、21節にあるように、キリストに対する恐れを持って、互いに使い合いなさいというふうに書いてあるのです。使えるということは、つまり自分のエネルギーを相手からもらうよりも、自分が相手に注ぐということです。使い合うということは、私があなたにエネルギーを注ぎ続けます。そして、それに対する応答として相手も自分にエネルギーを注いでくれるという、こういったエネルギーの交流というものが起こると、結婚はほとんどにおいてうまくいくことになります。私たちがそのように相手から何かをもらおう、満たしてもらおうという動機で親子関係、また夫婦関係、そういったものを築こうとすると、ほぼ間違いなく不協和音が生じて難しくなっていくということで、まあ、今の時代ではもう一つ極端な立場として、もう結婚はもうリスクだからもうやめようと、もう一生独身のままが一番自由でいいんだという、そういう考え方も非常に増えているわけです。堀江貴文という、堀江門という名所で有名な人がいますが、あの人が大学の卒業式やいろんなところで言っている一つの思想の一つに、結婚はリスクだからしない方がいいですよという、そういった思想があります。つまり、そのリスクって何かというと、まあ、彼にとってはものすごくお金がかかるということを言っているわけです。いろんな意味で結婚しなければ、ものすごいお金の節約になり、そしてその節約になったお金を事業に投資できる。そういう生き方をした方が楽しいぞという思想を学生に伝えて、それは結構反響を呼んでいるものですから、非常に大変な時代になったというふうに思うわけですが、そのように、何かを相手からもらおうというモチベーションで結婚するとうまくいかなくなる。だからもう結婚をやめてしまおうと。この辺で私たちの社会は苦しんでいるというふうに言えると思います。そして、その、聖書が語っているときに、夫よ、そして妻よ、互いに使いなさい、というふうに語られているというのは、その大前提が最も重要だということ。そのことを改めて今日確認したいと思います。今日の箇所のほとんど全てにわたって、夫婦関係でも親子関係でも、ほとんど全てにわたって聖書が語っていることは、まあ、21節からそうですけれども、キリストに対する恐れを持ってというのが大前提であるわけです。まあ、23節を見ると、キリストが教会の頭であるということが大前提なんです。25節を見ると、キリストが教会を愛してくださったというのが 大前提なんです。キリストが洗礼によって教会を清めてくださっているというのが大前提です。そしてキリストがそのように私たちを愛してくださっているという前提のもとで、互いに仕えなさい、敬いなさい、愛さなくてはなりません、いたわりなさい、そういった戒めが並んでいるのです。基本的には子育てにしたところで、6節以降の人もそうですが、神の約束というものが大前提としてあるんです。主が私たちを愛し、私たちにあなたは幸福になり、地上で長く生きることができるという約束をお与えくださっている。その恵みのもとで、父母を敬えというふうに言われているのです。で、これ何かと言いますと、そのような大前提を私たちが心に刻み、深く黙想し、自らのものとしていくことなくしては、私たちはそもそも、夫と妻が愛し合うということもできないし、主にあって子育てすることということもできません。もしくは、父母を敬うということもできないんです。ほとんど家族、近しい者への愛というものは、それが近しいければ近しいほど、相手の弱点や欠点や問題もよく見えるので、愛するのが難しくなる傾向があります。家族伝道が一番難しいというふうに言われることがあるのは、まさにそういった理由ではないでしょうか。以前ある信徒の方が、おっしゃってましたけども、家族伝道が難しいのは当たり前じゃないですかと。つまり、教会で偉そうな顔をしている親父が、家に帰ったらなんかパンツでその辺を歩いていると。そういった状態で、その親父が教会に来なさいとかって言っても、娘はややというのではないでしょうかというようなことをですね、ある神父の方がおっしゃってましたが、まさにそういったところが多分にあるわけです。つまり、関係が近くなれば近くなるほど、私たち相手の弱点もまたよく見えるようになり、そういう人の言うことにはより反逆したくなるという、そういうところがありますから、より家族での関係、近しいものへの愛というのは、ある程度距離がある隣人愛よりも、ある意味では難しいというところがあるのではないでしょうか。つまり、私たちは限られた力しかなく、限られた愛しかない、限られたエネルギーしか持っていません。だからその限られたエネルギーと、限られた知識と、そういったものを通しては、お互い限りがある者同士、夫婦関係も親子関係も全て限界があるんです。そういった中で、もし私たちが家族を立て直し、親子関係を立て直し、そこから主の平和を実現していくことができる道があるとするならば、それは私たちに対して限りない命と限りないエネルギーと限りない知識を与えてくれる、そういったものがなければ、もはやそれは全く不可能です。エレミアという預言者は、そのことを比喩で、壊れた水溜と生ける水の源というふうに言いました。壊れた水溜というのは言い方が悪いですが、プールと考えてみましょう。桶でも構いません。家族というものは、もしくは人間の愛というものは、プールか桶みたいなものです。つまりそれでしばらく水浴びしたり、水を飲んだりすることができるかもしれませんが、限りがあるために、やがて尽きるんです。尽きたら心はギスギスし、感情的になり、そして怒り出し、爆発したりします。それが人間です。なぜなら私たちは限られた壊れた水のために尽きないからです。しかし神は生ける水の源であるというふうにエレミアは宣言しています。つまり神ご自身は私たちのように限られた愛ではなく、ご自分の元から永遠に尽きることがない水が溢れ出る命と力と知識の源であるお方であるのです。そのように、溢れる泉であり、尽きない愛である神の身元に立ち戻る、そのようなキリストの身元に日々立ち戻るということが、私たちの家族を立て直していく唯一の道なのです。私たちの家族が、親子関係が、その全てが修復され、新たになり、そして喜びを持って潤っていく。その道は永遠の生ける水の源である神の身元に立ち返り、その水を汲んでいくということ以外には存在しません。 キリストが教会の頭であり、キリストに対する恐れを持って互いに仕えるということの意味はそういうことです。つまり、永遠の命の源であるキリストの身元に私たちは立ち戻るということ。そのお方のもとで深く豊かに安らぐということ。その前提があって初めて互いに仕えるということができるのです。できると言ってもそれはごく部分的なもので完全にはできません。日々成長していく必要があります。主イエスの身元で魂が潤され、安らぎを与えられ、命の水を汲んでいくということ。そこで初めて私たちは、自らが壊れた桶であっても、主にあって水を新たに汲んでいただいて、増やしていただいて、初めて人にその水を注ぐことができるようになるのです。そのように、私たちの家族の平和は、平和をお与えくださる主イエスの身元にあるということです。キリストから溢れ出る水に汲むことがなくては、私たちは到底家族の平和を守っていくということなどはできません。時々喧嘩のない家族というのがいらっしゃいます。夫婦でもほとんど喧嘩がしたことないという方がいらっしゃってびっくりすることがあるんですけども、なんでそんなことができるんだというふうに聞いたことがありますが、しかしよく聞いてみると非常に距離感が遠いということが分かってきます。よく聞いてみると、あんまりこう本心むき出しにして付き合ってないという、そういう夫婦というのがいらっしゃるわけです。そういう場合はあんまり喧嘩しないでやっていくこともできるかもしれません。しかし人同士ですから、やはり関係が近くなれば近くなるほど、お互い嫌なところは全部見えてきます。そうなったらやはりそういう人でも喧嘩を始めるでしょう。そういうことからすると、私たちの家族の根本の平和は、平和の神のもとにかかっているということ。そして、ご自分が肉を裂いてまで、平和を私たちにお与えくださった、主イエス・キリストの恵みと力に、私たちの平和はかかっているのです。そこで、家族の問題をクリアしようとするときに、一番典型的な間違いの一つが、その家族で起こっている問題の責任を、目に見える誰かになすりつけるということです。もちろん家族で起こっていることですから、誰かが悪いでしょうし、割合を見つめれば誰かが何十パーセントか悪く、誰かがより悪くないということがあり得るかもしれません。人間同士の関係であるわけですから、誰かが 100% 正しいということはあり得ません。しかし、そこで何かが起こっているということ自体は、私たち自身のその人との関係が問題なのではないということです。むしろ私と神との関係、これをまず正していかなくてはならないのです。私自身が永遠の平和の神のもとから水を汲んでいるのか、私自身が主イエスのもとから命の水をいただいているのかということ。それがあって初めて平和が確保されるわけですから、私自身がまず平和の神との関係を改めて黙想し、主の身元に立ち戻らなければなりません。その結果、家族に起こっていた数々の問題というのは、要は病気で言えば症状みたいな部分が消えていくことが大いにあり得るのです。病根と症状というふうに分けて考えると、私たちの神との関係がまずくなっているというのが病根であり、その症状として人間関係が悪くなるという症状が出てきます。その根元の部分が改善されれば、外に現れてくる症状もそれに伴って改善されてくるのです。私たち自身が平和の神である主イエスとの関係を、改めて主イエスの身元に立ち戻り、このお方のもとから好きな命の水を汲むということ。そのことによって、目の前にいる一人一人を愛していくということです。これが、いわば草の根の平和運動であって、私たちは遠くに、自分から遠く離れたところに平和を尋ね求めるよりも、むしろ、今目の前に主の平和を求めるべきです。そのことによって、それがやがて広がっていくことで、事実、神の平和が私たちの家を通して、私たちの口や言葉を通して、手を通していよいよ私たちの周囲に広がっていくことでしょう。そしてそのように私たちが、自らの家と、自らの魂と自らの身を、主イエスによってすべを収めていただく、そうした基本的な生き方が形作られてくるならば、そうした家を通して、初めて、 国家の平和や地域の平和や国際関係といったそういった大きな問題も考え取り組んでいくことができるのではないでしょうか。まさに私たちの家と大きな世界というのはつながっているからです。改めて私たちの結婚も親子関係も家族とのすべての関係も平和の神である主イエスの身元にかかっているということを覚え、この方のもとに立ち戻りながら私たちのすべての間柄を新たにしていただきたいというふうに願います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、皆を讃え賛美いたします。私たちの人間関係は罪人同士の関係である以上、100点満点などということはまずありえません。むしろお互いの欠けと弱点により罪により、常に自分自身が多くの課題を生み出していくようなものであります。私たち自身は壊れた水溜めであり、私たち自身の愛はただこぼれ落ちていく以外にありません。しかし神様、あなたは生ける水の源であり、主イエスの十字架のもとから溢れ出た水が私たちと全世界を豊かに潤し平和に導いてくださいます。どうぞその十字架の主のもとに立ち戻り、尽きることがない泉から私たちが水を汲み、私たちの魂がそれがどのように罪によって壊れていようとも、あなたの命によって深く潤い、その主の力によって自らの家庭に向き合い、自らの家族に向き合い、さらにはそれを超えて遠い世界のそのような平和にまで祈り求めていくものへと私たちを成長させ変えてくださいますように、心からお願いをいたします。あなたは平和の神として今すでに私と共におられます。私の心があなたからどのように離れても、あなたは離れておられることがありません。私たちは自らの身も心もあなたに向け、命の水を汲み、与えられた命を注いで家族と教会と地域に仕えていきたいというふうに願います。どうぞ私たちのうちに御霊を満たしめ、新しい日々を迎え入れる信仰を与えください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。支えない方は前奏最後の段で起立いただいて、賛美歌第1編の391番を歌いましょう。